そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
ついに決まりましたね。
発表されましたね。
はい、コードギアスシリーズ最新作、コードギアス復活のルルーシュ、2019年2月、全国120巻で上映、
劇場版回っていうね。
はい、なんかいろいろねインタビューで答えられてましたので、谷口監督ね、何になるのかと思ってました。私の中では驚きではないです。
あるんじゃないですかねって最初から思ってた範囲の中でしたよね。はいはい、
どちらかって言ったらこれテレビシリーズの方が驚きでしたね。
まあそうなったらね、いやまあテレビシリーズ、うん、まあどっちが嬉しいかって言われたら僕はでも劇場版かなっていう
まあね、クオリティ考えるとね、やっぱり劇場の方が綺麗だしね、やっぱりね。
はい、でやっぱりアキトとね、前の総集編3部作を見ちゃうと、やっぱりね今の作画で見たいよねっていうのが。
あ、確かにね、そうなりますよね。でちょうどね、うん、やはりこの3本やったばっかりだからね、なおさら、はい、その流れでの復活のルーシュア劇場っていうのは正しい流れなのかなというふうに思います。ただ早いよね、もう来年2月ですよ。
ですね、もうすぐじゃん。
もうすぐですよ、本当にね。はい、まあどういうふうなお話で我々を驚かせてくれるのか非常に楽しみにしております。もちろん特集予定です。
はい、
劇場作品気になりますけれども、そう、来週の特集も劇場作品です。
おお、そういえばそうでしたね。
はい、来週はね、今話題作と言っていいのかな、未来の未来をお届けいたします。
はい、
ということで今日の特集もこれも劇場作でいいですね。
そうですね、
はい、今日の特集は
ゴジラ決戦機動増殖都市です。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシン好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました今日の特集はゴジラ決戦機動増殖都市です。
はい、この言葉が大好きなんですけど、そもそも、
ね、ワクワクする単語をつなげたらできたっていう感じのサブタイでしたね。
決戦起動増殖都市、
もう何が何だか分かんないですよねこれね、想像できない話の内容が
いやでもこれ想像できるようなできないような、でもかっこいいキーワードっていうところがいいんじゃない。
そう、いやまあ最初に聞いた時はかっこいい、でもどんな話になるんだろうからの作品を見たら確かにそうだったっていう
ね、この世界に機動都市とはって感じだったけど、ああ機動都市だわって感じでしたよね、
うん、ねえ、いやこういう使い方するとはね、
っていうねお話でしたねはい、ということで、今回お話ししていますゴジラ、アニメゴジラシリーズですけれども、全3部構成、第1章がゴジラ怪獣惑星として2017年11月に公開されました。そして第2章ゴジラ決戦機動増殖都市が2018年5月18日に公開で、今回、ネットフリックスでの配信が始まりましたということでの特集となっております
ですね。まあね、5月にやらなかったのはクムさんが見れなかったからっていう、
はいですね、そしてもう第3章ゴジラ星を食うものが2018年11月9日に公開予定となっております。
どういう終わり方するのか、まあ後々、ね、はい、予想するとして、
はい、前回怪獣惑星の時はこう劇場に行っ ての特集だったわけですけれども、
そうですね、
今回なぜネットフリックスを見てからの特集になったのかと言いますと、タイミングが悪かったっていうのはもちろんありますね。
そうですね、
イエスとモロかぶりっていう、
そうですね、そう、もうあの第3章私は行くつもりですよ。
あー、よかった。いや、僕は第2章見に行って、でね、クムさんに、いや、よかったっすよ、楽しかったっすよっつって LINE 送ったんですけど、まあそこでね、こうちょっとこういろいろどっちよかって話になってっていうところだったんですかね、
は
い、
あのね、でもね、これ第2章の評判どうだったんですか。いや、私はね、あまりいいことを聞いてないんですよ、まあ、レビューとかを見てね。
でネットではそんな感じらしいですね。
うん、
僕の周りの人間だと、うん、あの評判良かったんですよ。
あ、そうなんですね。
だから実際見に行った人は楽しかったっつって、う
ん、私の周りもめちゃくちゃ評判いいですね。
じゃあなんでそれがさ表にあんまり出てないんだろう。だからこれはさ、そのレビューサイトというか、なんかこうね、あっちこっちの記事でなんか叩かれてるのを見かけて、そのいわゆるアンチサイトじゃないよ、そういうところじゃなくて、こう叩かれてるのを見かけて、ああ、そんなに面白くないんだったら別に無理に劇場まで行かなくてもいいなとまで思ってしまってたのが正直なところだったんですけれども、いや、今回ね見て後悔しました、
はい、
あ、やっぱ人の言うこと信じちゃダメだなっていうふうに
自分の目で見て判断する、
面白いか面白くないかとりあえず自分の目で判断したいと、
うん、
よりゴジラに求めるものっていうのがずれてきたのかなっていう気はしますね。そういうちょっと微妙だったっていうことを言ってる人と自分の感想がずれるっていうことはって思いましたね。
あ、確かにそれは思いました。まあそれはさ、でも第一章を見たらわからないかとも思うんですよ、
このテンションっていうか、うん、このテイストになるのはっていうね、
うん、よりこう突き詰めていった感じはありますよね、第二章はね。
うん、
だから第一章を楽しめた人だったら第二章も楽しめるんじゃないの
と俺は思いますけど、まあでもただね、うん、あのほら出てくると思うじゃないですか、で戦うと思うじゃん、そう、
メガゴジラがね、確かにね、
うん、怪獣バーサス怪獣やんのかなって、まあ戦ったんですけどでも思ってたのと違う方向に来てそれを楽しめるか、思ってたのが見れなかったじゃんっていう風にいくかの差ですよね。
まあ、確かにね、ソフビみたいなのまで作られてましたからね、あれ見たらね、これが出てきてゴジラと戦うに違いないって普通は想像しますよね。
そう、確かにあれが動くところもすげー見たいんですけど、うん、ただそうすると今回のこの話にならなかっただろうなと思うと、こっちでいいやっていう、そっちがいいやかな。
そうね、まあ、怪獣惑星のね最後に出ましたからね、メカゴジラのねシーンがね、まあ、倒れているとはいえですよ、動かなかったとはいえですよ、はい、あれを直して戦わせるのかって思いますよね、うん、普通はね。
でもそれは昔というか以前のゴジラ作品で、地球人だろうが地球人じゃない人たちだろうがメカゴジラ使ってやったことなんで、同じことやってもなっていうのもやっぱありますよ。
うん、そうね、でもそれが見たいという人もいるんでしょうね。
わかる、それもわかる、うん、俺もそれも見たい、それも見たいんですよ、
はい、
でもこっちは僕の発想からは出てこなかったので、やっぱそういうなんてワクワクしますよね。
うん、
うん、
そうですね、多分他のタイミングで作られる作品って今後見られるものじゃないですか、それって、うん、ただ今回のゴジラじゃないと今回みたいな決着にはならないかなと思うので、この布陣でできるこれだったらやっぱこうじゃないとっていう、すごいこうっていう言い方になりますけど、
うん、
あんま明確
オリジナリティだよね。
そう、このタイミングであんまり明確に言えないなと思ったけど、はいはいはい、うん、
あのね、特撮ゴジラを見たいんだったら特撮を見ればいいんですよ、
はい、
でこれはアニメで作る SF ゴジラなわけでしょ、まあ、最初から SF でやるっていうふうにもう打ち出してますからね、第一章でね、うん、その進化系としての第2章として考えたらめっちゃ納得がいくような第2章だったなと思いますし、うん、そう、これ見たかったんだっていうような第2章でしたよ、私は、
うん、
つまんないなんて誰が言ってんだよっていうふうに思いました。
私はゴジラ本当に知らなくて、あの1回も見たことがないんですよ。で
実写？
実写一回も見たことないです。もう知識としては、ま、モスラの歌となんかゴジラの歌があることしか知らなくて、でなんか見てみたら想像していたのと全然違って、でもう最初に宇宙船は出てくるし、難しい言葉がいっぱい出てくるし、あれなんかこれゴジラじゃないって思いながら見始めました。
ゴジラを知らない人が思っていたのと違うと思って、
はいはい、もっとなんか怪獣がわーみたいなイメージだったので、
まあ、一章のね前半に本来ならば、はい、その怪獣らしい戦いは合ってるんだよね。
そうですね、怪獣惑星が始まる前の段階ではそういう状況に地球が陥ってたんですけど、そこは語りたい部分ではないんだってことで、うん、
小説
版でどうぞ、
はい、なってるっていうね。で二章はどうだったの？
2章になってフツア族が出てきたり、あそこで、あ、まあ、人類まだいると思ったり、あともうやっぱりだんだん戦闘シーンが多くなってきて、でゴジラらしき物体も、ゴジラらしき物体というかゴジラもちゃんといっぱい出てきて、あ、やっとゴジラ見てるっていう感じになってきて、すごいもう本当に2章はワクワクして見させていただきました。
3部構成にするというふうに決めた段階で、2章ってまあため回ですよね、言ってしまえばね、
まあ普通ならね、
うん、になると思うんですけれども、散々やり尽くしてるじゃないですか、十分。
まあそうですな。
そしてすごい絶望感、
はい、
これはゴジラでしょ、やっぱり絶望感っていう意味ではね。
絶望のまんま終わったよ本当ラスト10分ぐらいのタイミングでもう私顔がニヤニヤしてきちゃって、うわなんてひどい選択させるんだろうと思って、
意地が悪いよね
本当に、久しぶりにあそこまで意地の悪いウロブチさん見たなと思って、
まあ、一瞬勝てそうな気がしましたね。でもまあそれ見ながら、うん、あれこんなに都合よく話がトントン拍子に行くわけないじゃんとか思いながら見てましたけれども、
うん、
やっぱりねという終わり方だったのかなと思いますけれども、今回も投稿いただいております。
高中さんからのコメントです。今回ネットフリックスで見直しました。一度劇場で見てストーリーはある程度覚えていましたから、今回は余裕を持って作品を楽しむことができました。今回劇場で購入したパンフレットも引っ張り出してきて目を通してみました。第1章ゴジラ怪獣惑星もそうでしたが、今回もちょっとしたムック本並みの充実した内容です。見返して改めて感じるのは、本作の重厚な SF 設定。アニメでゴジラ映画を作るという第一歩を聞いたときに、これほど壮大な世界観を持った作品が上がってくるなんて、少なくとも自分は全く予感できませんでした。タイトルこそゴジラですが、これはもう今まで見たどのゴジラ映画とも似ていない、全くの別物と言ってもいいのかもしれません。映画の前日譚にあたる小説の方も今年4月に続刊が発刊されました。メカゴジラ建造とゴジラ足止めのための大規模作戦行動、ゴジラ打倒のため地球連合政府の取った2つの作戦を中心に、前巻同様インタビュー形式で話は進んでいきます。ゴジラの脅威を振り払うという目的のためには、自然の破壊だろうが、人的な被害だろうが、すべてが許容される。恐怖に麻痺し、大切なものを見誤り、どんどん狂った方へと突き進んでいく愚かな人類。映画と同様ここでも、監修、ウロブチゲンの真骨頂が発揮されています。また、過去の東宝特撮映画で出てきた怪獣や兵器なども、これでもかとばかりに出てくるので、おっさん世代にはまさに涙ものです。ありがとうございました。
私ねちょうど今日ネットフリックスで1章2章連続で見ました。
はい、僕も今日のために2つとも見直しました。
はい、やっぱり1章改めて見直すと春をすごいね、うん、キチがいっぷり
頭おかしいですよね
本当前も言いましたけどやっぱり狂ってんなっていうね、
ゴジラ気違いですよね、まあ、本当ね。
うん。倒すことしか考えてないよね、あなた。はい、大丈夫っ って思ってたら、ああやっぱり大丈夫じゃないねっていう。
ほんとね、アジテーターのように周りを巻き込んで巻き込んでゴジラをやることしか考えてないでしょあいつ。
それしないと進めないから、
はい、
あいつのひどいところは、いや俺もう一瞬無理だと思ったんだけどみたいな、若干一瞬諦めたよ、諦めたけどねみたいなことを言うところが本当にひどいと思う。
お前あんだけ周りを煽っといてダメだって思ったのかよって、じゃあ言うなよそういうことっていうね。
ね、思ったのに結論としてもう一回やんの本当にみたいな、
てかそれしか考えてないだろお前本当にっていうね。
うん、
でもそういう意味で考えると、ゆうことの恋みたいなものが生まれたおかげでやつは人間になっちゃったんじゃないの。
ああ、弱さが、
弱さが人として
できたか本当か。
いや、最初から最後までああいう人なんだと思いますよ私。
友達にはなりたくないよね、うん、上司でも嫌だな。
嫌だ、死ぬ。
近くにいたくないよね、これ前も言ったけどって。ただあのほら、やっぱりこう宇宙船で死んだように生きてた人間が春を見て、あ、まだ頑張ろうっていう気にさせてくれる人がいる、じゃあ俺たちも頑張るぞっていう活力をくれるきっかけになってくれたということは、ほら優子も言ってたじゃないですか。
優子はほら昔の地球を知らないからですね。
そう、
そうそう、おかしいことはおかしいって言っていいっていうのはまあいい話だなと思うんですけど、
うんう
ん、ね、みんななんかあの頃の良かった地球の話とかで騙されてない大丈夫っていうね。
しかもだよ、たとえゴジラを倒した後のことを一切考えてないでしょ彼ら。
とりあえず倒してから考える、
うん、この地球は俺たちのものを取り戻すんだって言ってるけれども、もう自然環境から空気から全部違うわけじゃない、言ってしまえばさ。
いやいや、まあそれはでもほら一生で、うん、あの覚えてくれたんだ、うーボロボロボロ感動ってなってたじゃないですか春尾くんは。
覚えてねえから、うん、人間のことなんか
もう2万年。そう、でそれがだから本当にね、あの作り手の意地が悪いなと思ったポイントの一つなんですけど、
うん、
あの今回の第2章の方で、ああこれは地球の生命体はゴジラに屈服したんだねっていう話が出てきて、あ、春尾くん一章のあの涙はっていう。
ていうかもうゴジラそのものに地球がなってるもんね今ね、
うん、
もうなんて言うんですか、あの春尾くんのすごい自分で勝手に期待して勝手に間違っていく感じ、すっごい夢見がちだし恐ろしいですよね、うん、今回も人類は生き残ってくれてたんだ、やったー虫かもよみたいな話とか。すっごい簡単に否定されちゃうのね。でも夢を見たことは諦められないんですよね、恐ろしい。
まあでもそこってやっぱり人間ほらトライアンドエラーって言葉があるようにさ、
いやいやそれにしては巻き込んでる人数が多すぎますよ。
まあね、はい、そこを言うと何も俺も言い返せないんですけど。
あの圧倒的な希望的観測こそが人間らしさだって言われればそうかもしれないとは思います。
あいつしかいねえじゃねえか、うん、そんなこと言って
超ポジティブ思考、
ね、彼ぐらいしかいなかったからみんな彼に期待したんですよ。
はい、
確かに。みんななんか春尾のこと好きすぎて怖いよね、
うんうん、
春尾だけは違うよねみたいな話みんなするし、ゴジラさんですら
こう超見てくるし ね。
いやまあね、もちろん彼が主人公だなっていうのがわかるわけです。だからこそね、
はい、
でもそのぐらい強烈なキャラクターがいないとこの作品回らないよ。確かに、
だって状況が悪すぎるんですもん。
そう、いやだからね、まあこの作品が嫌いっていう人はもう春尾が嫌いなんだろうと思うの。
あ、わかる、それは春尾がダメだったら別に春尾が好きになれないと見れないんじゃなくて、うん、春尾がダメな人は見れないって感じ。
俺は春尾は嫌いだけど彼を主人公としては認めるからね。
ああ、わかります。そんな感じですね。
そうそう、春尾好きになれないよどう考えても。
ちょっと怖すぎますね、
あの人。そう、あいつはダメ、やばい。でもこの作中で主人公と言ったらやっぱまあ春尾しかいねえなっていう感じがしますね、
うん、みんな引っ張っていけるような頭のおかしい人は彼しかいない。
まあちょっとエリオット・リーランド、小野大輔も若干ありましたけどね、危険さをね。
死にました。
死にました。 そうか、そこでも
演説をぶってた時まではちゃんと引っ張れる人だったんですけども、
意外と小物だったもんね、本当ね。
小物っていうか、うん、よりあの地球に未練がなく、ゴジラもそんなにどうでもよくて、人間が生きていけるようなところっていうとことに執着してたんじゃないですか、あの人は。
だから普通に考えると、うん、エリオットが正しいんだよ。
ええ、はい。多少
そう
大気も毒だし動植物
は凶暴 で、 でも意味がないじゃない、ここに生きてたってっていう風に思えたわけでしょ。これをさ、うん、テラをテラフォーミングするためにあとどれだけかかるんだよってことですよね、
うん、
早い話がね、
はい、
でもね、そこのことを、まあ、春は全く考えてないようにしか見えない今のところは、
うん、
そこがいいでしょ違うのかな、
そうですよ、
そこがいいんですよね。
結局主人公であることを分けた点というのはですよ、究極的に生き残ったってことなんです
、はい、
死ぬ選択をした時点で主人公になれません。
そう、ね、電車に乗らずに空中バイクに乗ってればよかったんや。
いやな、
いや
嘘だろ。いやでもまあまあまあ、そのね、あの先々のことは春を考えてないだろうって言いますけど、でもやっぱ目先の問題を何とかするっていうのはね、重要ですよ。それに対して全力で考えるっていう、みんなを先導できるのは彼しかいない。
まあ鼓舞してね、ここまでね、うん、もうこのまま春尾だけを語り続けてもいいんですけども、さすがにそれは何か間違ってると思いますので、
一生悪口みたいになっちゃいますからも
いや、うん、愛してないわけではないよみたいな、そんな感じかもしれない、
は
い、
魅力はあるんですよ、だから本当に
肯定はするけど、すごく悪い意味でこの人不屈だねって思います、
うん、
一応今のところはあの本編のネタバレにほぼ触れていないので、
はい、そうですね、ハロー君のこと
しか聞いてないから、第2章の話にはねほぼ触れていませんけれども、
ちょっと今まで言ってきたところで、そんなに主人公やばいの本当にって思ったらぜひ見てくださいね。
一章から見るとそのね、我々が言っている春尾のやばさっていうのがね伝わってくるんじゃないかと思いますけれども、コメントに戻りましょうか。はい、今回のパンフレットも素晴らしかったという話なんですけれども、私ね今回劇場行ってないんで買ってないんですよ、残念ながら。
3章の時に買わないと合わせて、
各章ごとにちゃんと1章から売ってるんで、ぜひ3章の時には2章と合わせて買おうと私も思ってます。
読むのに結構時間がかかります、
ね、このぐらいですよパンフレットっていうのはね、やっぱりね。
いやこれはかなりいいですよ、
これはやばい方でしたね、うん、行き過ぎな方ですよね、確か
に、うん、いい意味でね、
はい、でもこのぐらい作られると非常に納得のいくような作品になるんじゃないかと思いますけどね、
うん、
まあ、SF
買わなきゃって思わさない、
そうそうそう、 SF 設定とかちゃんとね堪能できる、これ俺劇場で見てたら確実に買ってました
でしょうね、
うん、でも非常に満足して帰ったんじゃないかと思うんですけど、もう、やっぱ失敗したな、見に行くべきだった本当に
自分の目で確かめるべきだった、
そうそう確かめるべきだった本当に、ね、ゴジラを SF でやるっていう風にして考えて、ここまで、ね、やっぱり作り上げてくれたっていうのは素晴らしいと私は思ってますけどね。
ああ、それはもう間違いないと思いますね、うん、
ただのこう怪獣バトルをですよ、アニメで見たいのかっていうと、まあそれはそれで見たいけど、
うん、
でももともとこれを SF でやるって決めた段階で全然合わないわけじゃないですか。
まあ怪獣バトルになるとそこでどっちが勝つんだみたいな話をせざるを得ないですから、
うん、
だからこそ SF 的な設定とかね、そうですね、考え方みたいなところに転がしづらかったり、やっぱぼやけちゃうんじゃないかなって思いますよね。
うん、だからこそメカゴジラは今回は出なかった、まあ、昔は存在したけど今回は出なかった、でもメカゴジラの魂を持った都市が戦うみたいな話になるわけでしょ、う
ん、はい、
いやこれは、ね、
大歓喜、
ね、これはやっぱりうめえなって思いましたよ、やはり。だからこの第3章もね、この延長線上にあるお話になるわけなので、いや楽しみじゃないですか。
楽しみですし、出てきても出てこなくても面白いんだろうなって思います。
そうね、もう今のところ何か3体ぐらいは出るんじゃないのっていう気がするでしょ、うん、まあ、3体というかプラス2体だよね、ゴジラには追加でね、
はい、
っていう気はするんだけど、これ出なかったら出なかったでももういいのかなと、
うん、うん、
ちゃんとそれでもお話がすごい その分面白くなるだろうなっていう、違う考えてない方向に進むんだろうなって思うから、うん、安心できますよねこれね。
ですね。
最終章のキービジュアルあれで出ないとかだったら逆にレジェンドですよね。
いやもうこれ出ない可能性もあるからね。
いや思ってる形で、うん、それこそメカゴジラみたいな、うん、あの形で、あの僕らが思い描くいつものあいつの形じゃない、うん、あいつみたいな存在じゃないみたいな、うん、概念かもしれない。
ありえます、十分ありえますよね、うん、そういう意味ではね。まあとにかくこうみんなをね裏切る感じに続いてる感じはありますので、ぜひ大幅に裏切った第3章を見たいなという気もします。あの怪獣惑星の時もそうだったんですけれども、高橋さんのコメントにありましたけど、小説の方もまた今回も出てまして、
はい、
これ
プロジェクトメカゴジラ
買えなかったんだよね、売れて
きて。そうなんですよ、僕2章を見に行った時に今回はやめとこうかなって思って、で今回の特集で1章2章って見直して、やっぱ読むべきだなって思って、池袋とかいろいろ回ったんですけどね。
あの4月だったからね、ちょっと
そう
タイミングがね、
ね、うん、聞くところも全部、ああ入荷はしてたんですけど売れちゃってないですねみたいな、2回目の入荷がないみたいで、うん、はい、なんで今日には間に合わなかったんですよ、読むつもりでありますけど。
コメントにありました、まさにメカゴジラ建造秘話みたいな
みたいな話らしいですね、うん、でさらっと重要なことを書いてあるよって読んだ子から聞きました、
はい、うん、それは結構今後のお話に引っかかってきそうですよね。私もその話聞いて、
うん、
それアニメの中でやんないのっていうお話ではありましたので、だからまあそのあたりが第3章に出てくるのかなという感じはありますよね。
怪獣惑星の時の小説がまあ読んでればより楽しめるっていう形だったので、うん、そこで3章の方には2章の小説の話もそんなに触れないかもしれないですよね。分かんないです。
それは分かんないね。小説読むとより楽しめるっていうパターンもありますからね、うん、
はい、
うん、
でもその割にはその出てくる話がすごい重要なところが入ってたよって友達に言われました。
はい、
うん、
3章を見る前までにこうなんとかね手に入れて読めればなと、はい、
取り寄せなければ、
はい、思っております。ということでね、このあと本編に関するネタバレが入りますので、まだ見ていない方はぜひ1章から見ていただければ楽しいと思います。まあ、1章を見て2章見てなかったら、2章見た後にお聞きください。
風街道さんからのコメントです。ナノメタルと融合してゴジラに特攻する。最後にビルザルドがハローに提案したこの作戦。一作目、怪獣惑星の時のハローだったら、果たして実行していたでしょうか。ハローを躊躇させたのは、ナノメタルに侵食された優子の断末魔。そして、ビルザルドに向けて引き金を引かせたのは、メトフィエスの言葉。うがった見方をすれば、メトフィエスがハローを引き立てていたのは、まさにこの時のためだったとも言えます。そして、ナノメタルの侵食から、図らずもハローを守ったのは、ミアナの使った鱗粉。ビルザルドには鼻で笑われるかもしれませんが、最も進化している人型生命体は、普通亜族ではと思えてきます。次作は最終章。もうハローは、メトフィエスに頼るしかないのでしょうか。自分としては最終章の特別映像に登場している金色の竜もさることながら、フツアの神の目覚めが気になります。もしその時が来たら、ひな鳥たちはどうなるのか。嫌な予感もありますが、おそらくは見どころ満載のはずの最終章を楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございました。
ではまずこう第2章から現れたキャラクターとしては、あのフツア族の人たち、
はい、虫って言われてましたけど、
うん、昆虫の遺伝子が含まれていると聞けば、やはり我々が想像するのはモスラですよね。
まあそうですね、
うん、まあ一応小説の方を元にするとモスラが関わっているということらしいですが、
はい、インファント島の名前みたいなのも出てきましたからね、あっちだと。
ただまだ アニメの中としてはそのモスラという言葉自体は出てませんよね。
はい、卵とかそういう、うん、
ことで何かそこから生まれるものがモスラなんじゃないのかなというふうにこう思わせるものはありますけれども、
はい、
眉とかもありましたよね。
はい、モスラはね、ガなんですよ。
あ、ガなんですか。
ガの怪獣だから卵から生まれて、あの幼虫の時間があって眉を作り、そこから羽が生えたガの状態で出てくるっていう。
あー、なるほど、
うん、あのどっちかというといいものとして描かれることが多い怪獣です。
そうですね、ゴジラの中でも。
我らの神って言っていたのがモスラなんですかね。
おそらくはね。
普通ア族の神がモスラですね、多分ね、
はい、うん、そこは間違いないと思うんですけど、ただ生まれるのかどうかも分かんないですねっていう、
うん、
うん、別に生まれなくても話やれそうな気配がするシリーズだからどうなんのかなって感じがしますね。
こう我々が期待をしているとそれを裏切ってくる感はあるので、その、うん、モスラとしてこうあの中でゴジラと戦うみたいな形になるのかなっていうのはね、うん、
でも実際それで結局ゴジラの星になってんだから負けたわけでしょ、モスラも。で負けた時ってゴジラくんは今より小さかったわけじゃないですか。そうですね、アースくんは特に、うん、はい、それに勝てなかったんだから今のアースくんに対してなんとかできるのかなっていうのもねありますよね。
そうね、
戦力不足かな、
うん、
まあ卵が2個って言えば2体生まれてきたぐらいじゃ勝てないですよね。
うん、
まあ現状のあのゴジラアースと言っていいんだと思うんですけれども、と戦うにはあまりにも、は
い、ただまああの毎回毎回モスラって鱗粉が不思議パワー全開な感じあるじゃないですか、
はい、
で今回も鱗粉のおかげでハルオ君が取り込まれなかったりしていたので、まあそういうなんか強い設定をつけられてるかもしれないですけど、まあその辺はやっぱうまいこと作ってくれるだろうなって、ちゃんとゴジラには一回負けたけどみたいな、なんとかなるかもみたいなね、そういうことはあるかもしれないです。
そこはね、クレイジーハルオの知恵で乗り切るんですよ。
いやもうクレイジーハルオはですよ、その知恵というんじゃなくて、ただこうなんか勢いで戦ってる感じが、最初はめっちゃ計算してんのかなって思ってたんですけど、2章になっていや勢いだよねってしか思えないっていう。
決断力はある方なんで、ね、その時に最良と思える方法を選べるっていうことはすごいことだから、行き当たりばったりって言われればそうだけど、
思い立ったら即行動みたいな。
ですね。
ね。
まあでもそのぐらいじゃないとこの時代生き残っていけないんですよね。
だって選択を渋った結果、優子さん優子さんみたいなあったじゃないですか。
はい。ゆうこさんはもともと気にはなっていたっていうことでいいんですかね。一応春男の態度的には彼女のことを気にかけてた感はありますよね。それを恋と言うかどうかは別としても、
まあ、今回それが恋になったんだろうなとは思うんですけど、
はい、
はい、
まあ、恋になったのがいけないのかな。
うん、
だから退場
運転
ですからね。女の子といえば愛情が生まれたら死ぬもんですよ。
そうですか。
はい、むしろ恋愛描写としては結構ある方ですよ、あれは。
あれは死んだでいいんですよね、
みたいですけどね。あのパンフレットの方にも、僕もちょっと最初見た時、うん、これどっちなんだろうって、あのメタル涙みたいなの出てきたじゃないですか。
そうです、私もあれはね、普通の涙なのかメタル涙なのかどっちなんだろうなって思ったんですよ。でもメタルっぽいなと思いながら、
でメタル涙で出てきたのはもう侵食が進んでダメだったよっていう描写なのか、それとも人間じゃなくなったけどなんとか生きてますなのか、どっちなんだ。でも春尾くんはすごいもううわーって慟哭してたんで、これは死んだのかなって思ったら、パンフレット見たら死んだことになってましたね。
我々にこう訴えるよりも、あれは春尾に対して訴えてると思ってたから、
うん、
そのもう人間ではないっていう、
うん、
や完全に侵食が進んじゃってたら都市と一緒にお亡くなりになってますよ多分。
ってことはですよ、うん、半分メタル化した人間として半分メカゴジラなんじゃないの彼女は。
あーまたバーサーカーが生まれちゃう
とか、ね、ゴジラ絶対殺すウーマン。いやまあまあまあそれはねどうなるか分かんないですけども、どっちにしろこのあと多分生きてても辛い目にしか合わないんじゃないかな、
は
い、
まあどう考えてもこうね春夫とのハッピーエンドはないですよね、どう考えてもね、
うん、あの星でちゃんと何ですか人間の、まあ、人間らしいって僕らの今の現代の暮らしじゃないですけども、普通の生き物としての人間らしい暮らしができるようになるにはもうそれこそフツアーの人みたいにあの片足ジャンプですごい飛んでいくぐらいのたくましさがないと辛いんじゃないかなっていう、
ね、だから本当にゴジラを倒した後ですらそんな楽な世界は待っていないわけですからね、
うん、
だからこそ人間やめますかっていうのが甘い誘惑になるわけですよね、
うん、そうね確かにね。だってまあ普通はになるわけにもなれないわけじゃない人間、今の人間はさ
身体的にね、
うん、その、
はい、
今後その遺伝子改造をしていくとかの流れでその普通が持っているあの世界でも生きていけるものみたいなものをこう移植していくことで変わっていくことはできるかもしれないけどね、
はい、
でもそれは今の生きている彼らではないわけじゃない、
うん、
うん。だから増殖都市になろうって言ったんですよ。
そうですね。
でもあれだけあの知性や、まあ、合理化って、まあ、正直な話人間というか知的生命体がすごい一番得意な分野ってことじゃないですか。それをどんどんどんどん突き詰めていった結果人間やめますっていうその結論に至るっていうところとか、それが分かってると2回目見た時にあのメカゴジラシティを見つけた時のガルグとベルベのはしゃぎっぷり、何かを見て途端にテンションが上がってやったーってキャッキャするのって、それこそこう自制がね完璧にできてると言えないところじゃないですか。そういう人ね、あのすごい人間らしいところだなって思ったんですよ、そのシーン見て。はしゃいでいるあの二人を見て嬉しそうだなお前ら、ちょっと可愛いなって思ったんですけども、まあそういう彼らが目指すところが、いやいやいや、
でももうあの時点で不安感いっぱいでしたよ、
うん、
私の中で。
いやまあまあまあまあ、まあ、そうなんですけど、うん、でもそういう人たちが目指すところが人間じゃなくなるところっていうのが本当に意地が悪いなと思って、
ね、ひどいよね、
うん、もう見ててニヤニヤが止まらんみたいな、
ね、ビレサルド確かに前回だと割と理性的なあんまり感情の抑揚つけないっていう感じのスタンスだったから、今回めっちゃはさいでるのを見ておやおやって思って、うん、あのラストっていうのがね、なんかすごく胸に刺さってくるようなものだったんですよ私の中で。
ああわかるわかる、だって前作だったら好戦的な種族がっつって地球人のこと言ってたもんね、
うん、
お前ら俺自身が弾丸になることだまで言い出すからさ、もう変わったって言ったらいいのかな、もうあれは
目的のためにはっていうことでしょうね、まあ、とにかくゴジラを倒すということを第一に考えた結果、
うん、
ではその後メカゴジラシティはどうなっていくのか。でも自分たちがその意識体として彼らをコン彼をコン彼らっていうかこのシティをコントロールすることができれば、そこまでの被害を与えずに本当に済むのかどうか、これは分からないですもんね。
まあ、分からないですし、そもそもメカゴジラシティはメカゴジラシティとして任務を遂行するために最良の選択をするっていうことを言ってたじゃないですか、
はい、
あのガルグたちも
人工知能がねまずね、
はい、うん、っていうことで人間の作り手の思っていることとは違うことであろうとも、それが最善だと判断すればやっちゃうっていうことは、まあ
よくある SF のターミネーターの世界ですよね。
そうそうそうっていうところじゃないですか。だから技術の発展、エクシフにしても宗教だったりビルサルドの、ね、技術だったりとかいうところって、やっぱそのこの作品によく出てくる知的生命体っていうものが一番持ってる、他の動物よ野生動物よりも持ってるものなのに、 それを特化させていくと
何かがおかしくなっていくっていう、
個人というか子がなくなっていくっていうのが怖いなっていう、そういう SF、まあ、SF あるあるなんだろうけど、はいはいはい、それをこのゴジラがいる怪獣の SF でやってくれるのがもうたまらなく面白いんですよね。
そうですね、ここはうまさですよね、やっぱりね、脚本の妙じゃないのかなと思いますよね。
本当第一章の時って三種族を全て統合して人間として戦おうって話だったのに、
うん、
2章で私たちは人間じゃないし分かり合えないっていう結論になってるのが本当にひどいなと思って、こうなんだろう、理不尽でひどいっていうんじゃなくて結果的にお互いに考えて仕方がないっていう落としどころなのもとても辛かったんだよね。
全面否定できないんですよね。あの人たちの考えとか育ちはそういうことでずっと生きてきた人たちだから、この手段を取ってしまうのもまあ分かるかなっていう、仕方ないかなってぐらいの、
うん、そうなるでしょう、だってそういう人種なんだからさ、言ってしまえばさ、
うん、それぐらいこう僕らに納得させられる描写をこのね1章2章の言うて90分ちょっとと2時間弱ですよでやっちゃうのはすげえなって思いましたね、う
ん、言葉少ななのにすごく理解できるところがあって、でガルグとベルベについて結構今回そっかそういう人だったんだっていうのが分かった後に、じゃあ俺たちは都市と一体化するよって話した時にマーティンがもう意味が分からん、もう付き合いきれんで即逃げたのに対して、うん、あいつらはあのやっぱり所詮はみたいな感じだったのに、春男だけは違うと思うみたいな、
そうそうそうでそこで春男あの状態になったガルグが信じてるっていうのも、人を信じるとかそういう期待するっていうやっぱ不確定要素なわけじゃないですか、
うん、
っていうところででも期待しちゃってるっていうその残ってる人間性みたいなのをチラッて出してくるから怖いなっていう
そう、春男ならあの同化を選ぶと思ったわけですからね、
君ならとか言ってくる、やめろやめろって一緒にすんじゃねえよって思うけど、でもねえ春男もだってゴジラあれだけ
そうゴジラ殺すマンですからねあいつはね、
そういう考えの人で今まで仲良くやってきたんだったらあいつも来るでしょうぐらいに思えるかもねっていう、
だって実際にねあの最初のゴジラとの戦いでは特攻しかねないことをやってましたからね、
一番ノリノリでしたからね、うん、それこそガルグなんてこんなの設計したのに置いて帰るのかよぐらいのテンションだったのに、うん、ハローが行くぜーって言ってやった結果ですからね、
うん、だからあれユウコがあの場にいなかったら春男はメタル化したのかな、
どうなんでしょうね、それこそマーティンみたいに即決じゃなくて結構悩んだじゃないですか、はい、それこそユーコとガルグ二択じゃないですか、うん、あの状況って
もうそう、うん、あれユーコが侵食されてたからそれを守らなきゃっていう方に触れましたけれども、あれあそこの場にユーコがさえいなければ春男はとにかくゴジラを殺すためだったら何でもする男だったんじゃないのかなと。
いやでもあの結論には言ったと思いますけど、ねえ優子があの状況で即決しないともうやべえってなってるのにそれでも悩んでたんですよあの即決マンが、
うん、
っていう時点で絶対自分の意思の方が優先ですよあの人、だって結果的に優子間に合わなかったんだし、
うん、だから襲うんじゃない、そのまま自分も含めてこうゴジラを倒す方向に行ったんじゃないのかと私は思うと、優子がいなければね、
どうすんだこれで、
私は行かなかったと思うけどな、
そのか、いや俺は優子が今回のその、ね、地球に一緒に降りてくるメンバーに入った人事にメトフィエスが関わってくると怖いなって思った、春男と優子側サイドの後押しをしたのはあいつじゃないですか、
うん、っていうかエクシフの動きめっちゃ怖いよね、
うん、メトフィエスが今回の春男たちと合流途中でするじゃないですか、でその後で春男たちとメトフィエス合流した後で本線と連絡取ってるじゃないですか、
うん、
でも当然メトフィエスだって戦車で移動してた時にあのアダムが脱出した船の先っぽ使えばぐらいはわかるはずですよね、そういう立場の人ですよね、でもやんなかったんでしょ春男がいないから、
そう通信のタイミングとか明らかにこのタイミングじゃなくてもできたでしょっていうのとかを、
うん、
調整してやっ ってるし、あとなんならエンダルフが今新宅がありましたとかいうタイミングもくっそうさんくさいですからね。
そうそうそうそう。何なのっていうのはすごい不安感。
まあこれこの、まあ、少なくとも2章を見た限りはまだ本心が現れてない感じという意味ではね、もうビルサルドが、ね、壊滅に近い状況になった中で、
はい、
まあ第3章の主役はまさに桜井孝宏ですよ。
まあそうなんでしょうねってっていうところを考えると、さっきタマさんも言いましたけど、怪獣惑星で地球も人間のことを覚えてました、で人間種族3種族は一致団結してゴジラをと戦って倒しましたっていう話から、次はやってることは作戦自体は怪獣惑星のスケールアップ版じゃないですか。メカゴジラシティっていう第三新東京市を作ってゴジラを迎え撃ちますっていう、はい、大きくなって、だからその分のこういう作戦するからね、こういう状況だからねっていう状況の説明とか世界観の説明とかをやった後で、同じスケールアップ版の作戦を展開しながら、中の人間関係はみんなバラバラじゃないですか、今向いてる方向が、
うん、そこが面白かったんだよね、今回ね。
だから1作目と2作目でこんだけ変えてる、変わってないように見えるかもしんないけど、こんなに変わってるんだっていうのが、もうこの決戦機動増殖都市の面白さですよねって思う、うん、
ゴジラっていう共通の敵があるにかかわらず、このすごい深い人間関係が2章で見えてきて、あそこで、あこれもう本当に、あただの怪獣映画じゃないんだ、すごい面白いと思って、
そうそうそうそう、怪獣暴れるだけじゃないんだなっていうところですよね、はい、実際怪獣暴れるだけで楽しいっていうのはやっぱり当然あるんで、そういう怪獣映画もあるんだけど、これはそういう種類じゃないからっていう感じですよね。
うん、
まあ人間って人の汚い部分をもろ描いてきてますよね。なかなかみんな気持ちを一つになんかできないんだみたいなものはさ、それはしかもこう種族が違えばなおさら、
はい、
うん、
っていうの、
しかもみんななんかこう自分のためにってやってるわけじゃないじゃないですか。自分たちの全体のためにだったり、この状況をなんとかしたいから動いてますっていうスタンスで立場でやってるじゃないですか。だからあいつが悪者だって一人もいないんですよね、今のところは。
全てのメンバーが一番いい方法を選択するにはこうだよって提示してて、それが全部違うっていう状況だから、
うん、
誰も悪意は今のところは感じないんだよね、
はい、でそうする話をこう重そうになるところを、それこそマーティンだったりアダムだったりがちょっとこう軽くしてくれるじゃないですか。彼らのお芝居とキャラクターがうまいなっていう。
さっきみんな春男のこと好きすぎじゃないって話しましたけど、こう一番ニュートラルな人間というものを春男と据えた時に、全ての人間の在り方を提示してくる人が自分のやり方を選んでくれって言ってきてるから、みんな向きが春男を向いてるんですよね。
ああそうだね。
じゃあ結局最終的に春男はどこを向いていくのかっていうのが3章で結論が出るのかな。
まあ主人公だからね。
ゴジラを倒すその先、もしくはゴジラを倒す以外の方法を彼が選択する、自分で考えて、誰かが考えた話だとやっぱりそこは主人公としてちょっとなっちゃうんで、出てくんのかな、そういう発想が。
山本志乃さんからのコメントです。アニゴジ第2部の特集が行われるのをずっと待っていました。ありがとうございます。批判も多い今作ですが、私的には大ヒット作です。斜め上を行くメカゴジラの使い方、 SF の鉄板である科学と自然の対立や種族間の思想の違いを盛り込んだ脚本、スピード感あふれる戦闘シーン、そしてエンドロール後に桜井さんボイスで囁かれるギドラという単語。 SF アニメ好きがこの映画に燃えなくて何に燃えるんだと叫びたくなるほどクオリティの高い作品であると思っています。ゴジラという点を除いても面白く、過去の特撮ゴジラシリーズを知っているとさらに面白く、11月公開予定の3章はどのような展開をもって話を締めくくるのか非常に楽しみです。2部の引きを見るにバッドエンドもありだと個人的には感じているのですが、皆様はどうお考えでしょうか。ありがとうございました。
11月公開の第3章、
腰を食うもの、
さあどうなるんですかね。もうすでにいろいろ話してますけれども、しのさんはバッドエンドもありだと書かれてますけど、私もバッドエンドもうありかなと思ってますよ、すごく、
うん、
っていうかこの地球手に入れてもどうしようもないでしょ。
まあね、
うん、
うん、まあでも何をもってバッドとするかは人それぞれですから、はあ、
まあただまた船で放浪の旅に出ても自分たちが移住できるところはほぼないわけですよね、
うん、ないから戻ってきたんだしね、
うん、とそのようにして考えたら、たとえその大変であれもう一度地球をテラフォーミングすることにかけるっていう道はあるのかな、確かに、
うん、
それが最終的には何世代後にある程度落ち着くとしてもかな。
ヨルベがないのと一応地に足がついて未来にはなんとかなるかもしれない場所に行けるっていうのだったらどっちがマシなんでしょうね。
そうね、
はい、まあ、っていう問いかけをしたら、うん、若い人はみんな戦いますっていう方向だったんで、
うん、結果的にね、
そういうことなんでしょうね。まあリーダーは船に残って、あれ星に人置いてもう行けばいいんじゃないって感じなのに、すごいなんかあいつみたいなこと言いながらすっごい上空で待機しててだから日和見って言われるんですよみたいな気持ちにはなりました
ほら見ろってどうせ言うんでしょ、失敗したじゃないかまたって上でね、
うん、
まあって考えたら確かにあの人についていきたくないんだよな。
まああの船にね、
真っ暗じゃねえかよ、
うん、だから何にしてももうかなりお先真っ暗ですよね。
はい。
これ
地獄、帰る地獄です。
そう、メカゴジラシティがもうこれでなくなったわけなので、
バルチャーは残っているのか一応。ニキホ動くんかな？わかんねえな。
いやだってあれだって無限にエネルギー使えるのはあのメカゴジラシティの数キロでしょ？
はい。
なのであれがなくなった時点でエネルギー供給がどうなるのかっていう問題はありますよね、今後のことは。
そうですね。
うん。だからそういうものも含めて戦う方法からあるんかいっていう話じゃない。
そうですね、
全て失いました、
うん、
だから卵なのかな、どうなのかなって、
うん、私はもう三章はもう怪獣大合戦が行われることを期待してます。
あ、怪獣 VS 怪獣が、
はい、怪獣 VS 怪獣 VS 怪獣みたいな。
あ、ただね、まあ、モスラは怪獣としていたんだろうなっていうか、いたっていう話なんだけど、でゴジラは実際にいるんだけど、これギドラが本当に怪獣なのっていう感じしません？これ
ちょっと怪しい、
うん、イメージビジュアルもなんか首長すぎじゃない君みたいな感じだし、なんとなくあのなんですか、あの太陽フレアみたいな
エネルギー体みたいな感じには見えますね、
みたいな感じだったり、うん、下手したら概念なんじゃねえのみたいなね、
うん、
うん、そんな気すらしてくる。
本当に怖いのはっていう話してくるようなものでしょ
う、
うん、ただ
形がないものかもしれない ね、
そうですね、
それは確かに、
まあ、だからその辺はここ、うん、我々を常にこう裏切ってきたこの作品という意味で考えたら、ギドラといえばキングギドラが現れるんじゃないかと思うけれども、うん、メカゴジラがメカゴジラという形でなく現れたように
違うかもっていうね、
違う形は想像はできますよね。ただ そのギドラの存在がいわゆる怪獣としてじゃなかったとしても、
はい、
そのギドラの存在でゴジラを倒すことができるのかっていうことですよね。
化け物には化け物をぶつけるんだよという理論ですか？
お、やべえ、合体しちゃうじゃんそれ
最強の怪物ができちゃうけど、それは
裸や。
でももうほら春男たちが、まあ、人類として打てる手っていうのはほぼ打ち尽くしたっていうか、もうこのメカゴジラシティが、まあ、一番可能性のあった武器だったわけですよね。
そうですね、はい、
うん、だってもうほぼないでしょ、燃料も武器も。
ビルサルドすら うん、もう作り直せないって言ってたメカゴジラでしたからね、
うん、そもそもビルサルド自体ほぼ失ってしまったから勢力の3分の1以上は減ってしまったわけでしょ、
うん、
うん。今のところもういるのはドルドさん、あとは本線に何人残ってんだろうって感じだけど、
うん、
でしかもこの現状を知った上でそれでもこう同じように今までと同じように戦ってくれるのかわからないじゃない、
うん、
もう勝てる可能性っていうのはほぼゼロですよ、ね、現状
モーリーめっちゃ星から旅立ちたくて今うずうずですよね、だから言ったじゃんみたいな、
うん、現状のままだとね、次の何らかな勝てる見込みみたいなものが出てこない。
ちょっとした予想ではその概念っていうので思ったんですけど、もうメトフィエスがハルオを洗脳してもうギドラっていうものにハルオをしてしまって、それでゴジラと戦うみたいな。
俺自身がギドラになることだっつってゴジラ絶対殺すマンがゴジラ絶対殺す怪獣になる
俺がギドラだって言って。
たださ、いやこれちょっと思ってたんですけど、そもそもこのアニゴジの怪獣が出てきたのが一応科学技術の進歩と環境の汚染っていうところが定説だって言ってたじゃないですか、
はい、
うん、
で元々 の1954年のゴジラっていう映画も人間の作った技術が人間を滅ぼす怪獣を作って、それをまた人間の作った技術で滅ぼすっていう話だったじゃないですか。っていうところがやっぱりこういろんなところにゴジラの新しいことやりつつ昔のゴジラを彷彿させるようなところも盛り込んできてたり、まあそれこそギドラを出したりモスラを出したりとかしてるんで、その精神っていうのを反映させるとしたらゴジラに対する勝ち方っていうのも重要になってくるよなって思うんで、どうすんだって。でそれでやるとこうフツアがかなり人間としては、地球に住む人間としては希望になるのかな。でもどう なりたいですフツアにって言われたら、なりたくないよってなるじゃないですか。
そうね、まあ、うん、生き残るっていくためにはそのフツアのような存在になれればいいんじゃないかと思いますよね、うん、その手術とかなんとかそういうのになるのかもしれないけれども、
うん、
ただそれを望むかってことですよね、ハルオたちが。
そうですよね、
究極的にフツアって人間なんですかっていう話になってくるじゃないですか、
うんうん、
生き方としてそれはハルオが言うような人間として俺たちは生きたいっていう話と親和性はあるのか、
違うでしょうね、合わないと思いますよ、うん、だってそこはね、ハルオ狭いと思うの、すごく人間としてっていう範囲は自分たちが自分たちらしくだと思うから、
うん、
でもハルオ自体もそんなに長い間地球にね、なあの成熟するまでいた人じゃないから、
子供分自分だけですからね
そうっていうところで、本当落としどころはどこに行くんだろうっていう、そういう疑問はすごいですよね、これね。
でもここまで見てきて、終わった時にそのいい気持ちなのか悪い気持ちなのか、その感想は様々になるとは思うんですけれどもああ納得せざるを得ないなとか、そんな終わり方はしてくれるんじゃないかとは思ってますよ、すでに。
まあそういう不満はないんだろうなって思いますね、うん、終わった時にこれで終わりとかはならないと思います、
うん、そこはこの第3章はすごく期待していいんじゃないのかなと。その自分たちの予想とかじゃない終わり方をするんじゃないかなとは思うけどね、もちろんね、
うん、
絶対裏切ってくれると思ってます。
メトフィエスはねすごいよね。だって今回そんなにセリフなかったのに、あのワンムーブだけで凄まじかったもんね、うさんくささ
存在感が半端ない。最近
そんな役ばっかりな気がするんだよな、うん、
でもね、だからこそそのメトフィエスが全てをこう仕切って終わるような終わりはないと思うんですよ、やっぱりね、
うん、うん。っていうかそれをしたら X 星人元ネタにしてるやつがその総取りかよって俺は思っちゃいますよ、
うん
はい、
うん。
でもほら言ってたじゃない、最初の時にさ、絶対これはハルオとメトフィエスが最後は争うお話になるだろうと。
うん、
今のところまだ争ってませんからね。
そうですね、
うん、もう今回のビルサルドとハルオたち人間の決着を見るに、やっぱり相入れない形で終わるんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、種族的にってことだよね、それはね、
うん、
メトフィエスは最終的には生き残らないんだろうなっていうのはもうそういうのはすごいプンプンしますね。
どうなんだろうね。でも結局その 何、相手を殺す殺さない生存競争の話にしちゃうと、それってそのこんだけ知的生命体がって言ってるところの殺す殺さないだけでっていうのはそれも違う気がするから、
ね、
うん、
今回のガルグとハルオの最後の会話じゃないですけど、引き金を引くかの決定のところっていうのはすごく、確かに引き金引いたら殺しちゃうんだけど、殺すために撃ったわけじゃないし、
うん、
っていう部分ですごくいい落としどころだったかなって思って、あれやられちゃった時点でガルグって裏切られてるんだけど、それに対して他のキャラクターに対して言ったみたいに裏切られたっていうことを言わないじゃないですか、
うん、
あそこ無言で貫いてるのとかすごく思うところがあるから、ああいう形でなんかこう精神的な形で決着つけてほしいかな、
はい、
フィエスに。
さあそれとギドラがどう絡んでいくのか
ってい
うところ
も、
はい、まあ、謎が謎を呼ぶ第3章になると思いますので、11月だからね、もうあっという間ですよね本当に ね、
ね、
はい、
あと個人的にギドラが怪獣として出てくるなら鳴き声はぜひ昭和でお願いしますレジェンダリーがなんかそれっぽいの作ってくれてるけど、本当こっちもお願いしますって感じ、はい、ただの好みですけどね、
どうなるでしょうね、まあ、楽しみに待ちたいと思います。今日の特集は
ゴジラ決戦機動増殖都市でした。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。2回目の出演でしたがどうでした？
はい、ゴジラ全然見たことなかったんですけれども、こうやって興味のない作品でも興味を持たせてくれるアニメっていうのがすごいなと思いました。過去作品も見てみようと思います。
はい、なかなかこう番組に出演するというきっかけがないと見ない作品っていうのはあると思いますし、今後もそういう作品出てくると思いますから、よかったら見て参加してください。
はい、
来週の特集は現在公開中の映画
未来の未来です。投稿はそこアニ .com メニューバーの投稿募集から感想お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、ヤスさん、青梅財団さん、 SAL さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、そこそこサンキューさん、ニセクモスケさん、一輝さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平と
丸井風花でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。